島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
郡山コミュニティ放送ココラジの小林圭がお送りします。富岡町からのお知らせです。帰還困難区域への立ち入り通過についてご案内します。2月中旬までの冬季期間については、帰還困難区域への立ち入り通過については路面凍結や大雪による影響を考慮して原則として実施されません。何らかの事情によりやむを得ず帰還困難区域への一時帰宅または通過を行う必要が生じた場合には、直接町の担当まで個別にご相談ください。お問い合わせ先です。富岡町生活支援課避難生活支援係、電話番号 0120-33-6466 0120-33-6466 までご相談ください。富岡町からのお知らせでした。今日はシドニーオリンピック競泳女子代表の萩原智子さんに、福島の子どもたちが十分に運動する機会をと、初めて福島県で萩原智子杯水泳競技大会を開催したことについてお伺いしています。
それでは萩原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず、今萩原さんが、はい、公にお仕事をされている内容を含めて簡単に自己紹介をお願いいたします。
公益財団法人日本水泳連盟の理事をやらせていただいてるんですけども、まあ、その中でも水泳連盟の一員として競泳委員会、広報委員会、障害スポーツ委員会ということで、本当にスポーツの普及、水泳の普及っていうところと、もう一つはやっぱりジュニアの強化っていうところで、いろんなところで携わってます。
今回福島県に来ていただいて、子どもたちに対して、まあ、目標を持ってというようなことで応援をしてくださっていますが、今回はどういった形で福島にお越しいただいたということになりますか？
萩原智子杯っていうのは、私の地元の山梨県でもう約8年ぐらい続けてやっている大会なんですね。でそれいつか、まあ、県外の方でやりたいなとずっと思っていたんですけども、じゃあ実際どこでやるのかっていうところを考えた時に、被災地っていう言い方がいいのかどうかわからないんですけども、環境でね、大変な思いをしているところを応援したいなっていうことで、まあ、福島県の水泳連盟の壱岐会長にご相談しまして、福島を応援したいなということでこちらの方にやってきました。一つはもちろん復興、そして選手の強化っていうこともそうなんですけども、私自身実は初めての国民体育大会に出場したのがこの郡山の時だったんですね。でそれがすごく私も思い出に残っていて、初めての国体ですごくね、福島の皆さんによくしてもらったんですよ。その思いがすごくいつも国体に出るたんびに思い出があったので、まあ、いつか恩返しがしたいなっていう思いはあったので、はい、いい機会をね与えていただいたなと思います。
ではその萩原さんの水泳の歴史、簡単にお話をいただきたいと思うんですけれども、いくつぐらいの時から水泳を始められていらっしゃいますか？
ですね、私は小学校の2年生から、はい、水泳を始めたんですけども、全然泳げなくってで海で溺れたことがきっかけで、まあ、泳げるようになりたいという気持ちが芽生えて水泳を始めました。自発的にすぐねオリンピックに行きたいっていうのは私思わなかったんですよ。一つはそのきっかけを与えてもらったのは92年のバルセロナオリンピックで岩崎恭子さんが金メダルを取られたんですよね。それ中学2年生で取られて、まあ、それを小学校6年生で見ていた私はすごいなとまあ私もねすごく恵まれた体をしてるので、いつかオリンピック選手になりたいなっていうのをすごく夢を抱かせていただきまして、そこからもうオリンピックに向けて一直線でしたね、はい。
今福島で水泳をしている子どもたちに対して、どんなアドバイス、メッセージがおありになりますか？
やっぱり私自身もまあ、きっかけがあってオリンピックっていう目標を得ることができたんですけども、まずはやっぱり目標設定をしっかりとしてほしいなと思うんですよね。やっぱり目標がなくて続けていてもなかなかね前に進むことができないので、やっぱもう本当にちっちゃい目標でもいいと思うんですよね。オリンピックでもいいですし、明日顔がつけられるようになるっていうね水泳の初心者の方でも目標だと思うので、まあ、そういったもう一つ一つ目の前のことを目標にしてもらって、それに気づけるように、はい、目標を持ってるんだっていうことをしっかりと自分で自覚できて覚悟を決めて目標に向かえるようにしてもらいたいなと思います。
はい、ではそんな福島の子どもたちを応援する大人の私たちがどんなふうにこれから子どもたちのその思いを後押ししていけばいいと萩原さんは思いになるかをお聞かせください。
もちろんねスポーツをやっていたりいろんなことに挑戦しているお子さんをお持ちのねご家族の皆さんいらっしゃると思うんですが、ぜひね家族全員でもう子どもの夢をねこう後押ししてもらえるような環境づくりっていうのをしていただきたいっていうことと、もう一つはやっぱり周りで支えているたくさんの大人の方たちがまずはしっかりとね自分たちの行動を頑張ってやっていくことでチャレンジしていくことっていうので、やっぱり大人の背中っていうのを子どもたち見てると思うので、まあ、大人が頑張っていれば子どももあやってやろうぞ、ね、やってるぞっていう気持ちになると思うので、まあ、そういうところも示しながら子どもの背中そして手をね引っ張っていくのが一番いいのかななんていうのは思ってます。
具体的に日本水泳連盟の理事として、まあ、萩原さんが今後やっていきたいと思うその、まあ、地方の水泳環境について、はい、私たちがどうすべきかという具体的なご提案とかはありますか？
まあ、福島にとってはですね今回大会をやらせていただいているところも淡水路の屋内のプールなんですね。でもちろん素晴らしい環境なんですけども世界を、ね、目指していくということになれば、やはり長水路の50メートルプールの屋内プールっていうのはすごくやっぱ大事になってくるんですよね。まあ、そこが福島には今ないということで、ぜひね東京のオリンピックも決まりましたし第二のね加藤泉選手になってもらえるように、競泳からもオリンピック選手ということで50メートルの、ね、屋内プールっていうのはぜひ作ってもらいたいなというふうに思います。
はい、ではこれからもたくさんの子どもたち、まあ、大人の皆さんもいろいろな目的を持って水泳を続けていこうと思っていらっしゃる方いらっしゃると思います。そんな皆さんに最後に一言メッセージをお願いいたします。
目標はねいろいろそれぞれだと思うんですけども、チャレンジしなきゃわからないことってたくさんあるんですよね。本当にスポーツもそうですし勉強もそうだし日常生活もそうですけど、まずはね、チャレンジしてそこから感じ取るいろんなことがきっと自分自身を成長させてくれると思いますし、できっとねまたいろんな仲間が増えたりとか楽しいことっていうのがたくさんありますしね。でもう一つは笑顔をね大事にしてもらいたいですね。で笑顔は本当に優しさのシンボルマークですし世界共通なので、また日本でオリンピックがやってくるときにね笑顔で ね、皆さんを迎えられるようにしてもらいたいなと思います。
はい、ではその福島の子どもたち、まあ、私たち大人たちも含めて、その笑顔を、ずっとずっと持っていられるように、これから萩原さんと一緒に、
はい、
水泳環境という部分で進んでいけたらいいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
新しいプレミアムの形、サイ。今を変えるために生まれたアスリートとロイヤル、そしてトップオブクラウン、新マジェスタ。時代の先を見据えたハイブリッドセダンラインナップ完成。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。